感謝します。今日もですね、御言葉を引き続いていきたいと思いますけれど、この牧会カウンセリングもですね、あと残すところ数回というところにやってきております。後半につれて本当に大切な御言葉ですので、注意して聞いていただきたいと思います。今日の御言葉は箴言の3章の21節から26節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。我が子よ、確かな知恵と慎みとを守って、それをあなたの身から離してはならない。それはあなたの魂の命となり、あなたの首の飾りとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を行き、あなたの足はつまずくことがない。あなたは座しているとき恐れることはなく、伏すときあなたの眠りは心地よい。あなたはにわかに起こる凶行を恐れることなく、悪しき者の滅びが来てもそれを恐れることはない。これは主があなたの信頼するものであり、あなたの足を守って罠にとらわれさせられないからである。アーメン。今日はこの御言葉を通して恐れということについて共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。この中でですね、私は恐れたことがないという方はいらっしゃらないと思います。みんな恐れがあります。そうであるのにもかかわらず、神様は恐れるなと言っておられる。ある心理学者によると、私たちが恐れていること、また心配していることの9割ぐらいは、まずは起こらないことに対して心配し、そして恐れているという話です。私たちが考えている心配とか恐れという感情は、実際に起こったこと、また実際に起こることよりもさらにひどくて悪いことを考えているんです。実際に起こることよりもさらに悪い状況を想定しているんですよ。だから心配するんです。だから恐れるんです。だから怖いんです。ヨブが自分の子供たちが命を失った時、全員が家が潰れて死んだという報告を受けた時に、彼はこのように告白しました。今まさに恐れていることがなったというふうに彼は言いました。すなわち彼はいつも恐れて、彼はいつも恐怖に怯えながら神様を礼拝していました。犯罪を捧げていました。子供たちが災いに遭うことがないように、自分の愛する子供たちに悪いことが起こらないように心配をして、恐れて、悩んで、そしていつも毎日子供たちのために犯罪を捧げていました。皆さんよく知ってください。私たちが反芻すること、何回も何回も巡らすことは必ず起こりますよ。想像していること、願っていること、それが強ければ強いほど、それが良いことであっても悪いことであっても必ずなるでしょう。私たちは神の御言葉を巡らし、神の御言葉に希望を置き、一切の恐れから解放されるものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。でもですね、恐れ自体が決して悪いわけではない。神様は恐れることも含めて私たちに恐れの感情を与えてくださいました。例えばですね、車の助手席に乗っている時に、ドライバーがものすごい勢いで車を走らせているとします。私たちは助手席に乗っています。もうそのメーターがですね、120キロ140キロ160キロとなったらですね、私たちは非常に恐れます。なぜ恐れるんですか？事故を起こすかもしれない。事故を起こしたらどうしようか、また死んだらどうしようか、そういうことによって私たちはさまざまな可能性を考えて恐れるんです。漠然と怖いということもあるけれど、ほとんどの場合がさまざまなケースを考えて恐れるんです。でもこのような時に抱く恐れの感情というのは決して悪いものではないんです。それは人間として当然抱くべき恐れという感情です。それはまた神様が与えてくださった神様の守りでもあります。そのような恐れを持つときに、私たちは正常に怖いと思っているものから離れることができる。神様の守りとしての正常な感情であるということを知っていただきたい。 森の中で熊と出会った時にですね、怖いと思うのは当然ですよね。その時にもし怖いと思ったからといって、あんたなんで怖がってんの、主は恐れるなって言ってるじゃないのって言う人なんてまずいないと思います。相当狂ってる人ですね。熊を見たら誰でも怖い、でもそれは当然であります。神様を恐れるということを考えても、恐れ自体が決して悪いものではありません。ただ恐れという感情を正しく用いることができない、ただただ恐れに支配されてしまう、そのような状態が悪いんです。そのような状態が罪なんです。でも恐れるという感情を正しく用いるならば、それは神様の守りになります。神様は決して悪いものを私たちに与えられるお方ではありません。全て私たちを守るために与えられたものであるということを心から感謝します。恐れという感情に限らず、神から与えられたあらゆるものを正しく用いない時に、それが罪となり不信仰になるということを知っていただきたいと思います。私たちがですね、何らかの出来事によって、ある時には人を恐れたり環境を恐れたり、また将来を恐れるという場合ですね、その原因は罪によることが多い。人を恐れること、環境を恐れること、将来を恐れること、必要以上に心配をするということ、そのことは皆さんの性格というわけではない、それは罪から発生しているものかもしれないということを今日考えていただきたいと思います。なぜ私はこんなに恐れているんだろうか、なぜこんなに不安なんだろうか、なんで平安がないんだろうか。私たちが自分自身の感情に自問自答するときに、その原因が罪にあるというケースがあります。罪によって生じた罪悪感が恐れの源になっているんです。今皆さんここまでですね、話を聞いても、いやそんなことは別にないんじゃないかなと、ただ単に怖いからちょっと心配やからというふうに思っておられるかもしれないけれど、クリスチャンの中にもですね、恐れの感情を抱くことは別に仕方がないんじゃないんですかという方もおられます。そんな恐れる感情を持たない方がおかしいんじゃないんですか。今私が話をしているのは、当然持つべき時に持つべき恐れの話をしているのではないということを知ってください。恐れるべき状況ではないのに、恐れるような環境ではないのに、なぜあなたはそんなに恐れているんですか、なぜそんなに心配しているんですか、なぜそんなに不安になっているんですか。クリスチャンは、いや仕方ないんじゃないんですか、将来のことまだ見えないから心配です、20代30代まだまだ先があります、心配です、当然じゃないんですかと思っているクリスチャンは少なくない。でもそれはとんでもないことですよ。今日皆さん知っていただきたい、それはとんでもないことです。またある人は、恐れはすべてサタンがもたらすものだと考えている人がいます。確かにサタンは私たちに恐れをもたらすことがあります。でもサタンが自由に行き来できるように架け橋を作ったのは私たちの罪です。サタンが恐れをもたらした、でもサタンは何もないところに働くことはできないんですよ。サタンは手も足も出せないんです。本当ならばクリスチャンに対して手も足も出せないんですよ。それくらいイエス・キリストの十字架は、イエス・キリストの血潮は力強いもので有効なものだということを知っていただきたい。でもそこからほつれが出るんです。小さな穴が開くんです。何によって？罪によって。罪を犯すことによって小さなほつれが出、ダムに小さな穴が開いて、そこから少しずつ水がこぼれ出るように、サタンはそこをめがけて架け橋にして私たちに攻撃を与えます。その架け橋を打ち砕かないで、恐れを出ていけとか、神様 と何度祈ったとしてもそれは的外れな祈りだということを知っていただきたい。本当に全ての不安や恐れから解放されたいのならば、まず自分自身の中にある罪をしっかりと認めて、悔い改めて、サタンの架け橋を壊してから神様に祈り求める必要があるということを知っていただきたいと思います。私たちは何でもかんでもサタンのせいにするという傾向があります。以前にこんなことがありました。ある男性が肺がんになりましたね。もちろんその人はクリスチャンでした。その男性をはじめ多くのクリスチャンの仲間は祈りました。サタンよ出て行けって、がんよ癒されなさいって、新しい細胞よ生まれなさいって、私たちも祈りました。でも根本的なところでの祈りがなされていなかった。彼はヘビースモーカーでしたよ。1日に2箱も3箱もタバコを吸うような男性でした。そのような彼が肺がんになりました。彼がまずしなくてはいけないことは、がんよ癒されなさい、病よ出ていきなさいということではなくて、まず自分自身の罪に対して真摯に向き合って悔い改めなければならないんですよ。病は罪から出た結果であって、その病が問題ではなく、病をもたらした罪が問題なんですよ。彼はサタンとの架け橋を打ち砕かなければならない、すなわち徹底的に悔い改める必要があったんですよね。またもう一人の男性ががんになりました。その方は肝臓がんでしたね。彼は神様を呪うようにして言っていましたね。教会にも行ってるし、献金もしてるし、それなのにこんな病気にかからなくてはいけないんだって。日曜日は奉仕もしてるし、教会も休んでないし、なんでなんですか、神様どうしてなんですか。でも私は知っていました。あなたお酒好きですよね。それもちょっとたしなむどころじゃなくて、いっぱい飲みますよね。いっぱいいっぱい浴びるように酒を飲んで肝臓悪くして、神様なんでどうして。私は不思議でならなかった。いやいやいや、自業自得という言葉があるけれど、それはまさにあなたのことですよねと私は本人に言いましたけれど、まさに自分が蒔いた種を刈り取らざるを得ない状況になったケースであります。でも勘違いしないでいただきたいんですけれど、今私たちが災いに遭っていない、神様から守られているというのは、この2人の男性よりも私たちがいい人だから神様から守られているわけではない。タバコはちょっと吸うけれど、そんなヘビスモカじゃないですよ。お酒も飲むけれど、酔わなかったらいいんでしょ。よく言います、クリスチャンはお酒に支配されなかったらいいんですよ。言わなかったらいいんですよ。いっぱい飲んだ時点で何にも酔ってない人間がどこにいるんですか。飲んだ時点で酔ってるんですよ。自分はたしなむ程度だし大丈夫と思っているなら、それは大間違いです。この二人は一見災いと思えるような病にかかりましたけれど、最終的には自分はお酒のためにがんという病になり、自分はタバコを吸いすぎるということのために病になり、そして彼らは本当に心から悔い改めて、本当に膝をかがめて砕かれて神の前に悔い改めて、全ての病は癒されました。彼らは幸いな人です。幸いな人ですよ。イエス様も語られましたね。人を汚すのは外から入るものじゃないよって。本当に人を汚すのはお酒やタバコやそういうものではないよ。それよりももっと汚いものがあるよ、もっと汚すものがあるよ。それは人間の中から湧き起こってくるいろんな感情、思い、そういうものが本当に私たち自身を汚すんですよって。だからあなた方は心を守らなければならないと言われましたね。神様から見れば罪の観点は少し違うようです。 今日私たちはおごり高ぶることなく罪から離れてサタンとの架け橋を打ち砕いて一切の恐れから解放されるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様は語られました。真理はあなた方を自由にするって。真理とはイエス・キリストであり、神の御言葉そのものであります。今日罪から来る一切の恐れや不安から解放され、自由の中を生きるものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。じゃあ恐れはどこから始まったんですか。最初から恐れを抱く存在として作られたんでしょうか。聖書の中には答えがあります。創世記の3章の8節から10節を見るとこのように語られています。彼らは火の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。人類最初に恐れを抱いた人、それはアダムです。そして一緒にいたエヴァでありました。彼らは食べてはいけないと言われた善悪を知る木からなる実を食べて、神様の御言葉に対して従わない、神の言葉を守らないという罪を犯した結果、恐れを抱くようになりました。不従順の結果、恐れを抱くものになりました。それだけではなくて、アダムとエヴァとの関係、その関係は損なわれました。そして何よりも神様との関係が損なわれました。何によって。罪によって。彼らは神様が園の中を歩まれる音を聞いて恐れて隠れたんですよ。なぜ愛すべき神様が歩まれる音を聞いてアダムとエヴァは隠れてしまうんでしょうか。なぜ人は神が近づいて来られるのに離れていってしまうんでしょうか。ペテロは言いました。主よ、どうぞ私から離れてくださいって。私は罪人ですから。人の罪が神から私たちを切り離してしまう。そして罪を犯した人は必ず良心に負い目を持つようになります。すなわち傷を受けるということですよ。私たちが罪を犯すときに良心に傷がつきます。一つ罪を犯すときにまた傷がつきます。また一つ傷がつきます。良心に傷がついていきます。そんな状態を続けていくと、いつの間にか罪を罪として認識しなくなって、分からなくなって、それは聖書に書かれているように良心が麻痺した状態ですよね。もはや良心感じない、悪いという思いがない、そのような状態になってしまう。良心が痛むということがない、それは非常に恐ろしい状態であります。だから心に責めがあるという状態の時に、私たちは神の前に悔い改めておかなければならないんですよ。神様が私たちを責めておられて、私たちが悔い改めなければならない、その状況の時に悔い改めないならば、なおも引き続きその罪を行い続けるならば、悪いと分かりながら、罪だと分かりながら、なおその罪をし続けるならば、いずれ私たちの心は麻痺して、もはやそのことを行っても罪を罪とも思わない、悪いことをしていると分かっていても良心が痛まない、仕方がない、神は愛の方だから、許しの方だから、そのようにして私たちの良心が麻痺してしまう。心が責められている時、私たちは神に感謝しなければならない。まだ許されるチャンスがあります。アダムとエヴァが罪を犯すことによってですね、この世の中に恐れが入り込んできました。またそれだけではなくて、神様との関係、人との関係が壊れてしまいました。神様がアダムにどうして食べてはいけないと言った木の実を食べたんだって言われたら、あの女がと言いましたね。 罪を犯す前は、ああ私の肉の肉、骨の骨、なんと素晴らしいと言って愛した妻に対して、罪を犯した時、神様が責められる時、いやいや、あの女がしたんですよ、あの女が悪いんですよ、罪の結果ですよ。エヴァは、あなたはどうして食べたんですかって言われた時、いや、蛇が悪いんです、蛇が悪いんです。言い訳をするのもこのところから始まりました。罪の結果です。互いに愛し合うために創造された人間が互いに責め合うということが始まりました。このような行為がアダムとエヴァから始まって、それは今にまでも至っているのではないかなと思います。何にも変わってないんじゃないかなと思いますよ。愛し合うよりも攻撃し合って、許し合うよりも裁き合って、受け入れ合うよりも差別し区別し合って、それはもはや社会が世界がそのような流れに飲み込まれている状態であります。いずれにしても罪を犯し両親に傷を負って、その結果として恐れを抱くというこの構図は今も昔も変わってはいない。例えば最初にお話ししたようにですね、スピードを出しすぎた車の助手席に乗っている時、恐れを感じるというのは普通のことだという話をしました。もちろん助手席に乗っている人に責任はない、スピードを出している人が悪いんです。でもそのような車に乗り続けるならば、同罪と言われても間違いではない。車を運転している人がものすごいスピード違反をしている、それは運転手の罪です。でもそれを知りながら、おお180キロ、ああ200キロ、怖い怖い怖い怖いって言いながら乗り続ける人、それはその人の罪です。罪を犯しているという状態の中にとどまり続けることが罪です。でもこのような車から早く離れる、すなわち降りる、止めてもらってその車から降りるということが恐れから解放される道です。罪から離れる道ですよ。でも運転手を責めるわけでもない、やめさせるわけでもない、ただ乗り続けることは同罪です。車から降りること、その運転手から離れることが自分自身を守る唯一の方法であるということを知っていただきたいと思います。車から降りたならば、もはや助手席の人に恐れはない。同じように罪から速やかに離れるならば、私たちもまた恐れを抱くことはないということを知ってください。このことを見ても分かるようにですね、恐れと罪というのは深く関わっていて切り離すことはできない。最後になりますけれど、信仰の反対の言葉は何でしょう。信仰の反対の言葉は不信仰ですよね。でももう一つ言えることは、信仰の反対の言葉は恐れ、恐れるということも言えるんじゃないかなと思います。今日の箴言の本文を見ると、21節を見ますとこのように語られています。我が子よ、確かな知恵と慎みとを守って、それをあなたの目から離してはならないと言われました。ここで語られているメッセージは、我が子よと言われている神の子供に対して、クリスチャンに対して語られている言葉であります。神は何を語られているのか、我が子よ、確かな知恵と慎みとを守って、それをあなたの目から離してはいけないと言われた。それとは何ですか。それはあなたの魂の命となり、あなたの首の飾りとなる神の御言葉ですよ。神の言葉ですよ。このそれという言葉を神の言葉はというふうに読み替えると非常に分かりやすいと思います。神の言葉があなたを守るよって、神の言葉が全ての罪からあなたを守ってくれるよって、どんなに罪を犯してはいけない、どんなに恐れを持ってはいけないと分かりながらも罪を犯してしまう、それは皆さんの中に御言葉がとどまっていないからですよ。御言葉が 私たちを守ってくれるんです。強い意志も必要でしょう、決心も必要でしょう。でもそれ以上に神の御言葉が必要なんです。神の御言葉が皆さんを守り、神の御言葉が皆さんを誘惑から守り、全てを導いてくれるんですよ。だからその神の御言葉をあなたの目から離しちゃいけないって、それはあなたの魂の命中になるよって。ネックレスとかアクセサリーでも着飾らないで、神の御言葉をあなたの首の飾りとしなさい。もしそうしているならば、あなたは安らかに自分の道を行くことができますよ。あなたの足はつまずくことがありませんよ。あなたは座している時恐れることはありませんよ。伏す時あなたの眠りは心地よいですよって。あなたはにわかに起こる恐慌を恐れることはなく、悪しき者の滅びが来てもそれを恐れることはない。神の御言葉を土台として歩んでいる人は恐れることがないと聖書は約束しているんですよ。なぜ神の御言葉を胸に抱いている人は、神の御言葉に固く立っている人は恐れることがないんでしょうか。御言葉をよく知っているからでしょうか。御言葉をよく理解しているからでしょうか。そうではない。聖書は語っています。26節、これは主があなたの信頼するものであり、あなたの足を守って罠にとらわれさせられないからである。どうして恐れることがないんですか。どうして怖がることがないんですか。どうして不安がないんですか。答えはただ一つ、私の信頼しているものは主よあなたですよ。皆さんが信頼しているものは誰ですか。皆さんが信頼しているものは何ですか。私が信頼するものは主よあなたですよという人は倒れることはないって、つまずくことはないって、眠るときは安らかですよって、恐れることは何にもないと言われた。主が責任を持って私たちが網にとらわれることがないようにしてくださることを心から感謝します。人が仕掛けた罠もサタンが仕掛けた罠も決して私たちを捕らえることができない。なぜならば神の言葉を信じて主を信頼している人は神ご自身が守られるということを心から感謝します。私たちが今持っている恐れは当然持つべき恐れですか、それとも不信仰から来る恐れなんですか、ということをしっかり見極める必要があります。時には本来持つべきでない恐れを持ち続けることによって恐れること自体が生活化している人がいます。極端な心配性の人です。それは自分の性格だからじゃないんですよ。それは神を信頼していない、私が信頼するのは主よあなたですと言わないからですよ。だから怖いんです。だから恐れるんです。だから不安なんですよ。今日忘れないでいただきたい、恐れは罪の結果であり罪そのものであるということ。今日ですね、多くのクリスチャンがあまりそのことに気がついていない。でも終わりの時にはですね、第二の死である人異様の燃える池に投げ込まれる一番最初の人は臆病なものと聖書に書かれています。地獄に最も先に放り込まれるもの、それは臆病なものだって。これはただ単に怖がりという意味ではありません。ただ単に心配性だからというわけではありません。これは信仰の話です。神の世界です。すなわち私の信頼しているものは主だと言わない人のことですよ。だから恐れるんです。だから心配するんです。だから全ての目に対して臆病になるんですよ。私の信頼するものは主ですと言わない人たちにはいつも不安があります、心配があります、悩みがあります、苦しみがあります。もちろん自分の将来に何の心配もないという人はいないですよね。いないですよ。老後が心配です、心配です。定年後が心配です、心配です。学校卒業した後どうするんですか。 心配です。お金を貯めて準備して備えることは悪いことですか？ある牧師さん言われます、それは罪ですよって。神を信頼しなさいって。申し訳ない、私にはその信仰はない。ひょっとしたら皆さんの方が信仰があるかもしれない。私は備えます、準備します、自分の将来に投資します、自分の未来のために備えます。年を取ってメッセージもできない、もうヨボヨボになってただ座ってるだけになった時に、私はどうやって生活していかなくてはならないんですか？備えます、心配になります。それは罪ですか？私はそうは思わない。大切なことだと思います。反対に準備しない人は無責任な人だと思っています。皆さんと信仰が違ったならば許してください。私はそう思ってしまう。ルカによる福音書の12章には豊作だった大金持ちの話が出てきます。彼はその年の収穫があまりにも多かったので、喜び喜んで蔵を建てて、その中に全ての収穫物を入れて、彼はこのように言いました。ああ、もう大丈夫、もう心配ない、生涯働かなくても大丈夫というぐらいの蓄えがありました。その時に神様が言われました。愚かな人よって、愚かな人よって、あなたの命が今日奪い取られたならば、そのものは誰のものになってしまうんですか？自分のために宝を積んで神に対して富まない人はこのような人ですよと言われました。皆さん注意してください。蓄えるということが悪いのではなくて、準備をするということが悪いのではなくて、自分のためだけに、神に対して富まないものは神に対しては捧げ物できない、家にいっぱいお金あるけど神の前には捧げ物できない、いや神に対しては使えることできない、時間割くことできない、この収穫物見てるだけでいいんですよ、この貯金通帳見てるだけでいいんですよ、はあ大丈夫やね、これだけで嬉しいんですよ、私の人生これだけでいいんですよ。愚かな人よと言われます。現代訳聖書を見ると、自分のためにいくら蓄えたとしてもこんなことになってしまったのでは何にもならないでしょう、それは神様を意識しない蓄え方をしているからですと言われました。神様を意識しない蓄え方、別の言い方で言うと、神様を計算に入れない生き方ということです。考え方という意味です。すなわち蓄える時にも、主が手放しなさいと言われたら私たちは全てを手放さなくてはなりません。いくら生涯働くなくてもいいぐらい大きなお金を手にしたとしても、神様がそれら全てを捧げなさいと言われたら捧げなくてはなりません。それが神様を計算に入れた人の生き方です。信仰がある人の生き方です。お金を貯めることが問題ではない、何に重きを置いているかが問題です。ああこれだけ蓄えがあるから大丈夫と思うんですか、それとも私が信頼しているのは主ですから大丈夫と言うんですか、その違いです。人間がいくらあったら満足するんですか、いくらあったらもう人生大丈夫、生涯大丈夫と言えるんですか、私たちがもうこれで大丈夫なんて言える日が来ると思ってるんですか。人間は満足しない生き物です。もうこれで大丈夫、もうこれ以上いらないと言えない人ですよ、私も含めてです。私たちが、はあ、もう大丈夫と言えるのはただイエス様を見るときです。ただ主を見るときです。私の人生、主をあなたに捧げています、主が私の人生を導いてください、そういうとき、はあ、大丈夫と思います。全ての恐れはなくなります、不安はなくなります、心配はなくなります。今日恐れのためにどれくらいの人が悩んでノイローゼになって自ら命を絶っているかわからない、今そのような時代であります。 そのような人たちに、また私たちに必要なことは、私が信頼しているのは主よあなたですという信仰の告白ではないかなと思います。今日私たちはそのようなものになりたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日このようにしてあなたが守り導き、メッセージを取り継いでくださったと信じます。不必要な言葉があったならば、主よどうぞみんなの記憶の中から取り除いてくださって、神様が必要だと思われるその言葉を今日しっかりと胸に抱きながら変えることができるように、あなたが助け導いてください。主よありがとうございます。ただあなたの皆だけが崇められますように感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。